人はわからないものに出会うと考えます。これは一体何なのか。じっと観察して想像力を働かせる人もいれば、そばにいる誰かと対話を始める人もいる。私たちはわからないものが開く世界の可能性を信じています。それはいつでも人と人をつなぎ、多様な考えと対話を生み出します。そして私たちを想像もしなかった場所にまで連れて行ってくれるのです。明治産業はアートを応援します。あなただけのプラスを提供する明治産業。
明治産業プレゼンツアワーカルチャーアワービュー。今週は久留米シティプラザで開催されます金島拓也ライカムでマットクを取り上げていきます。スタジオには当番組プロデューサー三好剛平です。おはようございます。
三好剛平です。おはようございます。
もうおなじみとなりました、はい、久留米シティプラザさんでこの度6月15日に上演されます、はい、作品について今回は取り上げると、は
い、いうことでございます
ね。久留米シティプラザさんから、はい、概要などもいただいておりまして、はい、まずこれ紹介いたしますね。
お願いします。
久留米市の公共文化施設久留米シティプラザでは2022年に、知る見る考える私たちの劇場シリーズを立ち上げ、アーティスト独自の視点で時代を捉えた意欲的な作品をセレクトし上演しています。ボリューム1市原さと子9妖精の問題デラックス、ボリューム2村川拓也パミリア、ボリューム3上里雄大岡崎芸術座イミグレ怪談、ボリューム4桃瀬彩私のほころびに続くボリューム5、沖縄出身在住の若手劇作家金島拓也さんがアメリカ占領下の沖縄で起こった米兵殺傷事件に基づくノンフィクション作品逆転に着想を得て書き下ろし、沖縄に出自を持つ田中舞子さんが演出を手掛けたライカムでマットクという作品です、うん、この作品には金島さんの沖縄の犠牲の上に成り立っている日本という国という思いが織り込まれています。演劇は非日常の体験をもたらす娯楽であるとともに、他者や社会との関わり方を学ぶツールでもあります。沖縄の問題がなぜ日本の問題として語られないのか、沖縄とは距離も近く九州地方と一括りにされる福岡で人事として考えがちな社会問題を自分事として捉え、誰もが沖縄という土地について捉え直すきっかけになってほしいという願いを込めて久留米シティプラザでこの作品を上演するそうです。
いや、もうまずこの知る見る考えるシリーズのさ、もうラインナップの充実ぶりよ。
本当この番組もね、もう何度も取り上げさせていただいてますけど、
マジで、うん、本当にこれ今日本の超一流の作家たちの、うん、もうラインナップですよこれ本当に、
ね、
いやでも本当この番組でねこんな形で取り上げさせていただける機会をねずっといただけてるのも本当に嬉しいことで、
うん、
で今日ね金島さん今ご紹介いただきましたけれども、うん、お話ねすでに実は収録しましてですね、
はい、
めちゃくちゃいいお話たくさんお聞かせいただいたので、うん、ここからちょっと1時間たっぷりお聞きいただければと思います、
はい、今回はリモートをつないでお話を伺います。劇作家の金島拓也さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。金島です。
今そちらは沖縄の、まあ、作業場といいますか、はい、そちらからつないでいただいてるんですよね、
はい、そうですね、はい、沖縄からなんかすごい遠いところつないでいただいてすごいありがとうございます。ありがとうございます。
とんでもないです。ありがとうございます。
金島さんはもう、今も沖縄在住でいらっしゃる。
あ、そうです。はい。ずっと沖縄に住んでて、で、ちょっとなんかまあお仕事でこういろいろいろんな県外に出たりとかはよくあるんですけど、基本的にはもうずっとここで暮らしてるって感じですね。
うーん、
いや改めてなのでちょっとリスナーの方にも含めて、うん、金島さんがどのような普段活動してらっしゃるのかも含めてちょっと自己紹介を改めていただいてもよろしいですか、
うん、はい、金島拓也と申します。劇作家とか脚本家として、舞台がずっとまあメインで舞台の脚本を書くっていうことがメインでやっていて、で時々ラジオとか映像も本当にごくわずかですけどまだっていうのの脚本も時々やったりもしています。 まあ、沖縄にずっと住んでいて、沖縄の内容テーマというか沖縄を取り扱ったこう作品とかをこう割とよく書いていて、で、去年、あ、一昨年ですね、2022年に、カート神奈川芸術劇場っていうところで上演したライカムで待っとくっていう作品が、まあ、沖縄の、復帰50年の年をこう題材にした作品とかをこう書いて、それがまあいろんな人の目に留まってというか、こう見ていただいて、ちょっと県外でもこういろいろ声をかけていただけるようになったみたいな、なんかそういう感じで今やっています。っていう、そのなんか大丈夫ですか、こういう
バッチリです
自己紹介大丈夫ですか。
お生まれが1989年のお生まれで、
はい、1989年ですね、はい、
でどのぐらいからこう志されたんですか。
はい、あ、でも演劇は全然なんていうんですかね、全然触れたことがなくて、大学卒業して2年ぐらい経った時に、まあ、それまでなんか、なんていうんですかね、小学校か高校までずっと野球をしてたんですけど、うん、野球部の、なんていうんですかね、野球部がこうインターハイとかそういう時のこう応援みたいなこう激励会みたいな時に、うん、野球部だけちょっと外れてたので、そのインターハイから、うん、野球部がちょっと激励会で前に出て何か出し物をしてくれみたいなことを、なんか毎年恒例でなんかやったりしてたんですよ。はい、でそこでなんかちょっとコント的なものをこう野球部でみんなで考えたりとかっていう、本当にこう真似事みたいな感じでやったりはしてたんですけど、うんうん、ただ演劇自体をこうやろうと思ってたのは24か5ぐらいの時なんですけど、その一緒に野球をやってた友人が、仕事を始めて辛すぎると、仕事が辛すぎるから、うん、なんか何ですかね、現実逃避的な、はいはい、この仕事から逃れるような何かをやりたいっていうので、うん、僕に声をかけてきて、うん、高校時代にやってたようなああいうこのふざけたことを一緒にやろうみたいな形でこの声をかけられたのがスタート でそれでなんか、はい、劇団っていうほどの手を成してない、本当にもう本当に趣味っていうか、こう自分たちのやりたいことをやりたい時にやってっていう感じで始めたのがきっかけですね。なので24号ぐらいまでは全然その、まあ、見たことはありはするんですけど、その能動的に演劇を見たいとかやりたいとかって思ってやったことはなくて、本当に成り行き上、じゃあ誘われたから やろっかみたいな、なんか脚本もやるつもりはなかったんですけど、うん、なんかそいつがこう本当はそいつが書くっていう、その誘った友人が書くっていう話だったんですが、蓋開けてみたら全然書かないから、でも公演日決めたけどどうするみたいなことで、こう仕方なく僕が書くみたいな形になり、なんかそこからなんか脚本を書くみたいな感じにどんどんなってみたいな感じですね。きっかけは
デビュー作からもうキッツキツのスケジュールで
成り行きでっていう、
そうなんですよ。だからなんかどんなって書くのみたいな、やったことないけどみたいなところから始めて、なんかだから今はこういうこうなんでしょう、カートで作品を作るとかっていうところに来るまでの、うん、なんか おかしいんですよね、ルートが。なんで、この入り口からカートまでたどり着いてるんだみたいな感じ。
本当ですね。は
い、っていう感じですね。
今お話しされた、その立ち上げた、まあ、その劇団みたいなものっていうのが、ご経歴の中にもある、この演劇グループ、チョコ泥棒っていうことですか。
はい、あ、そうですね、チョコ泥棒っていうグループで、うん、そう、だからもう本当に野球部の同級生3名でずっとやってるので、まあ、やってる時に、まあ、最近はずっと、中断してるんですけど、休んでるんですけど、うん、でなんかもう全然誰も演劇をやったことない人が集まって、うん、そうだから どうやってやんのみたいな、なんか 演技って何みたいな
ところ。いや、まさしくだからこう、今金島さんおっしゃったように、そっから、はい、まあ後にその言ったらカートで招聘されるまでの、はい、キャリアのまだこの隙間が相当埋まってないんですけど、うん、それだ言ったらその本当に演劇の初心者で、作り方も言ったら鑑賞体験もほとんどないっていうような、うん、もうその、はい、言ったら言葉悪いかもしれないけど、ノリで始まったようなその演劇グループが、
はいはい
はい、後にそうなっていくっていうのは、はい、具体的にそこからどんなプロセスを経てたんですか？
なんかやっぱりその脚本を書いてるっていう人が周りにいなくて、
うん、
で僕ずっと沖縄市っていう、その沖縄でもこう中部 のところでずっと活動してたんですけど、はい、
うん、
那覇の方は結構活動いっぱいいろんな人やられてるんですけど、
はい、
なんか僕が始めた時はそんなに沖縄市でやってる人がいなくて、うん、でその中部でやってる伝統芸能とか、
はい、
そういう方結構いらっしゃるんですけど、その現代演劇みたいな形でやってる人がいなくて、
うん、
でなんかそこから例えば地元とかこうちょっと同じ中部圏域の例えば児童劇団とか市民劇団とかが、
うん、
あなんか君脚本とか書いてるんだったらちょっとうちでもやってよみたいな、なんか書いてみてよみたいな、なんかその誰もいないからとりあえず脚本をやってるらしいやつに声をかけるみたいなのがいくつかあり、
うん、
そこからなんかちょっとお手伝いするようになったりしたんですけど、
うん、
そしたら結構なんかその市民劇とか児童劇とかが割とこうその土地の歴史を扱ったりとか、うん、
はい、
あ、まあ戦後のその米軍にこう統治されてる時代に、
うん、
まあ、いろんな米軍か関係の事故とか事件とかで、
うん、
その土地でこうとても悲劇的なことが起きたとか、うん、なんかそういうのをこうしっかり伝承していこうみたいな、
うん、
こうことを活動してるその NPO の方とこう運営す、そのそういう方が運営されてる劇団とか、なんかそういうようなところから声かけられたので、うん、なんかその流れでその沖縄の歴史とか、うん、土地のこととかをこう扱うような作品をこう書くようになっていったんですよ、
うん、
でそういうことをしてると、例えばなんかその沖縄文学賞っていうその作品演劇のシナリオとかその戯曲をこうやる、審査する賞があるんですけど、そこでなんか受賞したりとか、
なるほど、
あとはなんかその流れでなんかその NHK のラジオドラマをこう沖縄をテーマにしたものを書かないかっていう依頼が来たりとか、なんか本当にそういうところからなんかこう人づてにというか、なんか文学賞取ったからうちで書いてよとか、
うん、
でラジオ聞いたからカートで書いてよみたいな、なんか本当にそのカートからの依頼もそのラジオを聞いて、なんかあこの人がいいんじゃないかっていうふうに思ってくれたみたいで、それでなんか急に知らない番号から電話かかってきて、カートのプロデューサーですみたいな形で、なんか最初なんかちょっと騙されてないかな、大丈夫かなみたいな感じの
すごいですよね。いきなりなんかメジャーリーグからスカウトの電話かかってくるみたいな感じですよね。
そうなんですよ。だからなんか普通なんかこういうのってこう結構下積みっていうか、
うん、
いろんな活動をこう地道にしてきて、こうちょっとずつこう名が売れてきてとか、うん、
はい、
なんかそこでなんか一気にブレイクするとかっていうことはなんか想像はできるんですけど、僕の場合なんかそういう下積みみたいなものがなくて、とりあえずなんか一本道進んでいったら、こう人に話こう道聞きながら進んでいったらこっちにたどり着いたみたいな感じなので、なんか未だにちょっとなんかふわふわしてる部分
が
結構あって、なんかこれ本当に本当なのかみたいな、現実なのかみたいなのはなんか時々今でも思うことはよくありますね。
なるほどな。
一番最初はその立ち上げられた時は、はい、まあ、いわゆるコメディみたいな作品だったんですかね。
はい、はいはい、そうですね。なんか基本そのコメディがその高校時代の同級生のなんかそのもともとコントみたいなのをやってたっていうのはちょっとさっき言ったんですけど、うん、なんかコント的なものを作る、
うん、
だからなんかその一緒にやってたメンバー結構例えばラーメンズとか、
うんうんうん、
その辺のカルチャー好きだったりしたので、
はい、
なんかちょっとラーメンズ的なことをやりたいっていうその僕を誘った友人が行って、うんうん、なんかそこを、まあ、模倣ではないですけどなんかそういう雰囲気とかをちょっと真似したりとかしてちょっとやり始めたっていうところが、まあ、 最初のベースですね。いまだにその感じはちょっと残ってはいます、
うん、なるほど
けど、うん、
で沖縄のやっぱりこう歴史的な背景とかを取り上げた作品とかをもうすぐ手掛けるようになっていくんですね。
そうですね。なんかただこれまた別個でその沖縄に関わることっていうのはその劇団の中でのあれもあったんですけど、理由もあってっていうのはその僕を誘った友人とか一緒にやってたその同級生が、まあ、演劇をやってないので、うん、演技の基礎みたいなものとかは、まあ、基本的になくて、うん、まあ、僕は最初その、まあ、ラーメンズとかを模倣しながらちょっと真似しながら書いてたんですけど、うん、そのセリフがうまく言えないとか、
はいはい、
その普段標準語で喋らないから、うん、ちょっとこのニュアンスがちょっとうまく言えない、わからないとか表現できないみたいなことが多発して、うん、でそいつらがその一緒にやってたやつらがその俺は演技できないんだから俺に合わせたものを書けよみたいな、
なるほど、
っていう形に なんかなっていったんですよ、うん、なんか、はい、お前はなんか好き勝手書けるけどこっち演じるの大変なんだぞみたいな、なんかそういうことを、はい、なんか言ってきて、うん、だんだんその当て書きではないですけど、うん、なんかその彼らが喋りやすい言葉とか、うん、イントネーションとかその単語とか、うん、その文法のその語順みたいなものも地元の沖縄市の言葉が、うん、を使って書くようになって、
うん、
なんかそうすると何ですかね、必然的に場所舞台設定をこう沖縄のその沖縄市周辺にしないと成り立たないとかっていう風になってくると、例えばまあ沖縄市、まあ、小座とかそういう町が有名なんですけど、うん、小座とかってなると例えば米軍基地がすぐ近くにあるとかっていうのがこう舞台設定になってくるので、その米軍とかこうアメリカ人との関係とかっていうこともなんか必然的に入ってきやすいというか、なんかそこに完全にスルーするのもおかしいというか、そこに触れるのがまあ当然だよねみたいなこととかも出てきたりとかして、なんかそういう沖縄を描くみたいなのをこう意識してやったっていうよりかは、その喋れないそのセリフをうまく言えない友人たちに合わせた結果、そこにもちょっとずつ触れるようになったみたいなっていう側面もあったので、その沖縄を描いてっていうそのテーマを、歴史的なものを描いてっていうその外から来たものと自分の劇団で仕方なくこうやってた方向性とがなんかうまくこう偶然にマッチしてっていうところもありはしましたね。
いやでも多分やっぱその演劇に限らず、あらゆるやっぱその表現の作り手みたいなものがやっぱりその自分たちからしか発せないオリジナルなものみたいなものを、まあ、求めていく、まあ、プロセスがやっぱりあるんだと思うんですよ、うん、で ある種それを目的にしていろいろ模索していくっていう時期が普通のアーティストだったらありそうなんですけど、なんか金島さんはなんかその外的要因とか、まあ、その要はどうしようもない現実として劇団員がその沖縄言葉しか喋れないっていうこととかから、なんかこう山を裏側から登ってそれがすごい近道だったみたいな、そんな感じありますね。
そうですね。いや本当になんか持ってると言うべきか、
持ってます。
なんかそういうのはなんかすごく今振り返って思うと、普通にこう地道にこう演劇をやりたいって言って、こう基礎からトレーニングして勉強してってやったら、多分こんな短期間でこういうことはできてないと思うんですよね。なんか多分なんか本当にこのある意味 裏ルートっていうか、
はい、
そのガラガラだった裏ルートをこういつの間にか進んでたみたいなところは、
うん、
すごい感じますね、自分でも。
いや面白い、大変面白いです、
うん、
いやもうなんかね、それでやっぱり今お話の中にも何回か出たその神奈川芸術劇場カートからですね、まあ、今回の作品のオファーがご相談が来るということになるわけですけれども、これ改めてこう どんな感じでこれはご依頼が飛んできたのか、ちょっとお聞かせいただけますか。
そうですね、なんか具体的なあれを言うと、その、まあ、僕の知り合いのプロデューサーから急に電話がかかってきて、カートがその劇作家、沖縄の劇作家をなんか探してるみたいだから、なんかあなたのことちょっと教えといたからみたいなっていう、なんか急なそういう話をこう急に言われて、はぁってなって、そのあそうなんですねみたいな、なんかこっちは何のことかわからない状態でその電話を、はい、でその1週間後ぐらいだったと思うんですけど、そのさっき言ったように知らない番号から て、したらそのカートのプロデューサーですっていう話で、そうそう、なんかそこでなんか、まあ、具体的にこうその時に依頼されたっていうよりかはなんか、まあ、そういうことを考えてるっていうような話から、うん、あのこの元になるその本、うん、まあ何ていうんですか、原案というかこう着想の元になった、はい、あの逆転っていう本が、うん、ノンフィクションの本があるんですけど、うん、それをまず読んでみてほしいっていうことをまず最初に依頼されて、うん、でそれでその読んだものをこう、まあ、やるかどうかっていうことも含めてその別の機会をちょっと設けてほしいっていう、なんかミーティングみたいなことをしてほしいみたいな感じであって、うんうん、それでこう2週間後ぐらいにそのオンラインでミーティングをしたんですけど、そしたらそこにその芸術監督の長塚さんとか、はい、その館長の真野さんとか、なんかそのカートのその何て言うんですかね、上層部というか、
なんかそ
うある方がいて、はい、みたいな、なんか
やばいっすね、
なんかガチのやつだみたいななんかガチじゃんこれみたいなことになって、うん、その時にちょっとビールっていうことが。なんか最初のきっかけです、きっかけというか最初のこの始まりですね。
なるほどな。だからもうカートとしてはまあその沖縄の劇作家を探している、でそれはあの今お話にも出たあの逆転というまあその、あのルポルタージュというか、ノンフィクションのまあそのドキュメント小説みたいなものがあるんですね。これ伊佐千尋さんという、方がお書きになった逆転アメリカ支配下沖縄の陪審裁判という、まあ、この本ですけれども、で、まあ、これを読んであの劇作にチャレンジできるかどうかちょっとあの意見を聞きたいんだっていうことだったということですけど、これで実際どうでした、これあの金島さんこれお読みになって、うん、もうそのカートのお偉方たちも並ぶ中でこれどうだいってこう水向けられた時に実際どうでしたか。
この本が、中身が、その、裁判の話で、陪審の、その、駆け引きみたいなこととかも含めて、なんか、すっごい、こう、地味というか、すごく専門用語も多いし、こう、なんか、しかもその、こんな、どんでん返しが、みたいな裁判劇ではなく、すごく地道に、こう、証拠を、こう、一個一個丁寧に検証していって、とか、なんかその、罪の、こう、なんつう、軽量とか、その、無罪か有罪かみたいなところをこう交渉していくみたいな感じとかがすごく描かれてるんですけど、うん、なんかこれをどうやるのって最初に思ったんですよ、うん、劇にするってどうやるのっていうのが正直なこう一読した時の感想で、うんうん、その集まったミーティングの時になんか一応読みましたってなんか言ったんですけど、でもちょっとこれをまあその実際取り扱われた事件のこととかも知らなかったっていうのもあるので、うんうん、その興味みたいなものはもちろん内容についての興味はあったんですけど、うん、ただこれをどうやってやるのかは正直わからないですっていうことをその時はお伝えしたんですよ、うん、あのラジオをその時にこうラジオを聞いてたっていうその NHK のラジオドラマを聞いてその世界観とかその温かみみたいな人たちのこう出てくる人たちの温かみみたいなこともすごく印象に残ったからあのオファーしたんですみたいなことをその時にあの言われたので、うん、その、まあ、裁判劇っていうことをやるっていうよりかなんかこれを読んで出てきたものをその金島さんの中に出てきたものをこう書いてほしいんですみたいな感じでその時に言われて、あじゃあそれだったら何かなんかもしかしたらいけるかもみたいな、うん、っていうところからなんかちょっといろいろこう探っていくというか、うん、だからなんかその裁判として描くのか、うん、もしくはもうその事件とかを題材にしながらもう全くこう違う方向性とかでいくのかみたいなことをこう結構いろいろ探っていくっていうのがもう結構 2、3ヶ月はもうその探るだけの期間みたいなこととかをやったりもしてましたね。
いやあの改めてあのこれリスナーさんにですね、うん、あの先にこれ紹介しとかないかんかったその逆転っていうですね、うんまあ、その本の、中で扱われているこの今お話にもあった事件っていうやつですね、うん、これちょっと改めて、そのあらすじを少し読み上げると、うんまあ、1964年アメリカ支配下の沖縄普天間で米兵殺傷事件が起きたと。で容疑者は沖縄の青年4人であると、うん、で裁判の陪審員に選ばれた著者は沖縄人に重罪を科そうとするアメリカ等の陪審員が多数を占める陪審評議で ついに逆転を生じさせたと、で裁判のあり方をも考えさせる行き詰まる法廷ドキュメントっていうような、うん、まあ、そんな本なわけですね。で、まあ、確かにその、その沖縄の言ったら地元の、まあ、その社会問題も含めて、まあ、取り扱ってきたとはいえ、おっしゃったようにこの本はやっぱ本当その結構硬い本というか、うんうん、裁判のガチな本でもあるから、うんうん、みたいなことをやっぱどうね、そのアダプテーションしていく、本案していくかっていうのは本当に大変だったと思うんですけど、で今お話しいただいたようにそれをまあ2ヶ月ぐらいググッとまず悩んで模索していくっていう時期があったと。でそこからどうですか、あのどういう形でそれをこう突破していかれた感じですか。
あの最初はもう割と逆転っていう本に乗っ取ったというか、うん、もう最初結構もう裁判劇みたいな感じでとりあえず書いてみたんですよ、うん、書いてみて、うん、でもなんか書きながらなんかちょっとこれではないだろうなっていう、うん、これだとうまくいかないだろうなっていうことを考えて、うん、ただ一応とりあえずこうドラフトっていうかこう始まりの部分とかをこう書いて一回提出したんですね、うん、このスタッフの皆さんに呼んでもらったり、うん、まあ、演出 の, あの田中舞子さんっていう演出家の方に呼んでいただいたりとかして、で、まあ、その後のミーティングでやっぱりちょっとこの形だと難しいよねっていう話になったの で、うん、でその時にその、まあ、皆さんもあの僕の作品とかそのラジオとかも聞いてくれたり読んでくれたりしてたので、うん、あのもっと金島さんがこう筆が乗ることを書いてほしいっていう、そのドライブしていく感覚を、うん、あの私たちは求めてるのでっていうことをなんか言ってくれて、うん、なのでその過去の作品とかをちょっとその時に僕がこう見返して、自分で見返してどういう形でやってたかなっていう時に、なんか結構割とその沖縄の出来事をこう SF の設定に置き換えてこう描いたりとかっていうことをよくやってたんですよ、うん、ので、あ、そっち方面の方がもしかしたらいけるかもって、うん、なんか自分が書きやすいっていうのもあるし、うん、なんかそういうこうなんですかね、すごくフィクション性を高めるというか、うん、まあ、この本を読んで割とその、まあ、ノンフィクションなのでそこに基づいてやっていくと、そのドキュメンタリーチックな作品にどうしてもなるなって思ったんですけど、うん、そうじゃない感じっていうか、そのフィクション的な構成とか構造を入れ込む方が自分は書きやすいし、うん、でその例えばその沖縄文学賞とかそういうのも、そのフィクション的に描いた沖縄をフィクション的に描いたものが評価されてきたっていうのがあったので、うんうん、やっぱじゃあその自分の得意分野とか得意なやり方でやった方がいいんだなっていうふうにその時に気づいて、そっからもしかしたら書くかもしれないですみたいなことをそのミーティングの時にお話しして、その後は割とその今こう形になってるものに結構近づいた形に、結構、あ、これはもしかしたらその、まあ、伊佐千尋さんっていうその逆転という本を書いたそのライターの方の立場みたいなものをこうある種こう観骨だったりして、そのライターみたいな、そのこの本を書く人物みたいなっていうところで登場させると面白いんじゃないかみたいなところの発想から、でその人がフィクションの中にこう、うん、飲み込まれていくとか、自分が今書いてる、まあ、例えば記事なのか小説なのか分かんないですけど、そこの中に自分自身が入っていく、そのメタフィクション的な構造を作ると面白いんじゃないかみたいな発想で、こう結構なんか割とその2ヶ月こう悶々と悩んだ後は急にもうガラッと切り替わったというか、あ、もうこれでいけるみたいな感じで、それで結構割と早めに切り替えて進められたみたいな感じになりましたね。
なるほど。いや、実際あの今回のその、あのそういう形で、まあ、出来上がっていく、そのライカムで待っとくっていう、あの完成する作品に関しては、今お話しいただいたように、まあ、主人公がその雑誌記者の浅野っていう、まあ、そのキャラクターになっていて、まあ、これが、まあ、ある種こう60年前のその沖縄で起きた事件を調べる、で、まあ、それをちょっと、まあ、タイムスリップ的な SF 的な設定の中で、まあ、その現実に触れていくっていうような、まあ、そういう構成が見つかっていったっていうことですね。
そうだから割とその古典的っていうことでもないんですけど、その結構使いやすい、いろいろやられてきた構成なんですけど、うん、でもなんかそこを結構ベタにやる方がいいんじゃないかみたいな、そのでベタにやるけど沖縄っていうそのリアルな、そのすごくこう 問題がたくさんこう何ですかね詰まってる場所をそういうベタに、うん、あのフィクションとして描くっていう、その今まではその例えば県外から沖縄を描くとか、まあ、県外の作家さんとかその沖縄が描かれてきた演劇とか、うん、こう映画とかってやっぱりその何ですかねちゃんと扱わないといけないっていうか、そのしっかり調べないといけないとか、はい、この沖縄の人たちの苦しみとか、うん、その歴史とかをちゃんと尊重して描かないといけないっていうことがやっぱりあったと思うので、うん、やっぱそのフィクション性を高めるとか、なんか SF にしちゃうとかって、はい、結構ハードルが高いことだろうなっていうことをなんかやっていくうちになんとなく気づいてくるというか、うんうん、自分もその沖縄に住んでて、うん、こうここで暮らしてるからこそできちゃうみたいな、うん、結構そこを大胆にこういう風に描いちゃうみたいなことは、うん、なんか自分の立場だからこそやりやすいことだろうなっていうことが、うん、なんかだんだん分かってきたので、うん、だからもうそうなってからはなんか、うん、あじゃあこれこそこのまあベタなフィクションみたいなことこそ自分がやるべきことなんじゃないかっていうことに、うん、なんかだんだん分かっていって自覚していったみたいなところはありましたね、
うんうん、いやまさしくだからそのなんだろうなその劇作としてのある種こう活路というかあの行き道がこう見つかったでおまけにそれを自分がやる意味というかあのいうのも、うん、あの引き受けてやれるようになったっていうところで、まあ、作品になってったっていうことなのかなっていうふうに思うんですけど、うん、これちょっとここでちょっと佐藤さんにも聞いてみるよ。で僕ら実はね、うん、あの僕と佐藤さんこの作品実際にあの拝見させて
2022年の初演の時のものを ね、は
い、映像をちょっとあの先にあの拝見させていただいたんですけど、うん、佐藤さんどうご覧になりましたよあれ。
いやいやここでぶっ込みます、
はい、
いやちょっとね、うん、すごい作品ですね思いました本当に、うん、なんだろうやっぱりすごい自分の中でこう、うん、なんだろうなこう思ってた部分もなんかすごくそうじゃないって教えてくれたし、うん、自分がこう思っていいのか悪いのかみたい な、
はいはいはい、
なんかそのあたりまでこう考えが広がっていったというか、うん、なんかうまい言葉が見つからないんですけど、うん、いやこれは確かに今あの金島さんおっしゃった通り、うん、なかなか作品として表すのは本当奇跡のようなものなんだなってちょっと感じました僕は、
うん、いやなんかあのね、今佐藤さんもおっしゃってくださいましたけど、うん、なんか僕自身もやっぱ同じく拝見していてあの作品の体験として僕いくつかのレイヤーがあるなと思ったんです。一番のレイヤーとしてあのこの事実自体を初めて知るというかあのうっすら聞いてはいたけどこれほどのものだったのかっていうことを知るっていうその事件自体 その事件だったりとか、うん、その現実自体を知るっていうレイヤーがまず一つあると思っていて、まあ、その次にやっぱりここは結構僕あの深い問いになると思うんですけれども当事者性みたいなところがやっぱすごい問われるなっていう気がしたんですね。で作品の中でもやっぱりこう雑誌記者の浅野がですよあの中の人たちのことを取材してったりとかそれをなんとかこうきちんとした問題化していきたいっていう活動をしていくほどに彼が寄り添いたいとかっていう言葉を言うことに対して割と結構なんか厳しいあの反応も劇中で描かれたりすることも含めてこの問題を誰がどのように触っていいものなのかっていうことがやっぱり問われるところがすごくあったと思うんですね。で、あのこれは多分あのその当事者であるっていう金島さんあの言ったらその沖縄在住で沖縄の作家であるっていうことの当事者性があると同時にその当時のことを自分事としてはもう想像するしかないっていうことでのあの金島さん自身のある種の非当事者性と多分両輪あればこそあの問いが多分あれほど激烈に描かれたんじゃないかなっていうこともあの思っていてちょっとそのあたりあの、まあ、その作品を、まあ、通してその知るっていうことだったりとかであるいはその当事者性みたいなことを少しちょっとあのそれぞれお話をお伺いしてみたいなと思うんですけどもちょっといかがでしょうかそのあたり。
そういうことをずっとその当事者性のことはずっと考えてて、うんまあ、僕はその沖縄に住んでますけど、うんあの戦争を体験はしてないし、はい、で復帰後に生まれてるのでその復帰前 の、 その統治下時代のいろんなこう虐げられてきた歴史みたいなものは僕は実際には体験してないので、うん、 だからその体験してない自分が、こう、あたかも見てきたように描くみたいな、沖縄の人こんなに苦しかったんだって描く、こう、僕が表現するっていう時に、なんか、僕は嘘をついてるわけではないんですけど、なんか、こう、どこか後ろめたい感覚みたいなものはなんかすごくあるんですよね。未だにずっとそれはあるんですけど、ただ、実際に沖縄に今住んでいて、その、まあ、上空をこう飛行機がいっぱい飛んで、米軍の飛行機が飛んで、時々物が落ちたり、飛行機自体が落ちたりとか、あとはなんか米兵の、まあ、事件、事故に、まあ、沖縄の人が巻き込まれてしまうとか、っていうことが、まあ、生きてきた中でも、すごくたくさん見てきて、でもかといって自分が何か被害を受けているわけではない、直接的な。その、まあ、騒音とかはあるにしても何か、例えば殴られたとか、すごく乱暴にされたとか、こう事故に巻き込まれたみたいなことは起きてないみたいな、なんかその、なんですかね、当事者性のこのグラデーションみたいなところをこう、自分がどこにいるかによって、例えば県外で作品を発表するときには、すごく自分の中の当事者性の濃度を高めるみたいな、でも、その、おじいちゃんおばあちゃんたちと喋るときには、すごく非当事者性に寄っちゃうみたいなところを、こう、結構行き来してる感覚っていうのがあったり、で、かつその、例えばそれこそ県外でやるときに、自分は当事者だっていうふうな、その、なんですかね、鎧みたいな形で、その当事者性みたいなものを欲してるところも、ちょっとどこかにあるんですよね。自分は沖縄から来た当事者なんだ、みたいな。っていう、でも、それを言ってる、思いたい反面、でも実際のところ直に体験したわけではないみたいな、っていうその後ろめたさも同時にこう葛藤がずっとあるので、だからそれをこう雑誌記者の浅野っていう人物、県外でこう雑誌のライターをやってるっていう人ですけど、結構僕自身も投影されてるというか、その沖縄でいながら、その沖縄を描くっていう、その、なんですかね、体験してないけど、体験したように描くみたいな、なんか、そこの感じと浅野の感じをこう、組み合わせてというか、なので、例えば、カートから依頼されて書いてるみたいなことも、そこに投影されてたり、その、要はあの、なんか言い方はあれですけど、書けと言われたから書いてるみたいな、そう、だから自分の意思で書いてるわ、あ、意思、なんですかね、能動的に書き始めたわけではないけど、ここに入り込んでいって、でも入り込んでいったけど、そこで、あ、自分は当事者ではないっていうことを突きつけられるみたいな感覚っていうのは、結構僕のやってる時の感覚もそのまんまトレースしてる部分もあるので、そうそう、だからさっきおっしゃっていただいたようなことは、本当に自分の中ですごく、あの、常に起こってた、まあ今でも起こっていることっていう感じはありますね。
あの、やっぱ本当作品拝見しながら、いや、これ多分金島さんご自身のことだなって本当に感じながら見ていたし、あともう一つやっぱ今お話しいただいて、あの、すごく現実的だなと思ったのは、場面ごとでその当事者性あるいは非当事者性っていう自分の、まあ、そのある種の立場というかスタンスを少しグラデーション的にこう、あの、変化するさせるというか、せざるを得ないというかみたいなことは、なんかでも僕これ個人的には結構ちょっと、あ、なるほどと思ったんですね。というのが、基本的にやっぱその当事者性の問題とかって、やっぱ何かしら固定されたものとして持つべきっていう、やっぱなんかあるじゃないですか、意識が。なんだけど、まあそれをこう緩やかに流動させながらしてもいいのかもしれないっていうことで、それをもう少しだからやっぱり引き受けて考えてみると、それは結局そのことを通じて何を届けたいのか、何を訴えなきゃいけないのかっていうことに繋がっていくのかなっていう気がちょっとしたりしましたけど、どうですかね、なんかこのあたりって。
そうですね、なんかあの、本当にその当事者性のこのグラデーションの部分とかって、例えば県外からそのまあ作品の依頼もそうですけど、今日こういう形であのラジオ出させてもらったりとか、そのまあ他のメディアから取材していただいたりとかっていう時に、時々あのこういうことを、例えば、あの、基地の問題に対して、例えば辺野古のこういう問題に対してどう思いますかとかっていうときに、多分自分がこういうことを言うのが向こうにとっては正しいというか求めてることなんだろうな、みたいなことはなんかわかるんですよね。わかって、で、それを言う方がこの場は多分収まるだろうとか、っていうことも思いつつ、でも、まあ、実際にそう思ってる部分もあるから、別に嘘をついているわけではないけど、 それだけではないっていうところはどこかにあるので、うん、だから時々それだけではないぞみたいなことを言いたい時があったりするんですよね、はい、でそういう時って割とその例えばエッセイでそういうのを書いて、エッセイとかその文章でやるとこう結構その微妙な部分って書きやすかったりするなって個人的には思ってるんですけど、うん、そのエッセイで書いた時にじゃあこれって結局何を伝えたいんだっていう、その どの立場でどの意見を言ってるんだっていうのが結構ねぐちゃぐちゃになっちゃうというか結構玉虫色になっちゃうみたいな、まあよくあるんですよね。でなんかそういうのをこういろいろ経験してきて思った時にその何を問いたいんだとか何を伝えたいんだって言った時になんかこの全部の何か言いたいけど言えてない言い切れてないとか、うん、もやもやしたものが残ってるとか、うん、なんかこうだけどこうでもあるとか、うん、そうじゃないけどそうなんだみたいなその、うん、あのいろんなこう考えとか立場が混在してる、うん、その全体を伝えたいというか、うん、全体のことをずっと言ってるんだなっていうことが、うん、
なるほど、
なんか自分の中で最近分かってきたことというか、そうだからなんかこうどうしても抽象的になっちゃうんですよね、その全体、はい、もやもやした全体みたいな、うん、だからそのもやもやを伝えたいっていう風なことで書かれると、うん、でもそのもやもやっていうことはこれだけじゃないんだみたいな、
う
ん、
そうですね、
なんかそうそう、なんか何か言葉を一つ言ったら漏れるものが出てくる、うん、でその漏れるものを伝えたらまたそこから漏れるものが出てくるみたいな、はい、そのいたちごっこが常にずっと繰り返されてるみたいな感覚はすごくなんか、なんかそれ自体をこう追い求めて描いてるみたいな感覚は、うん、なんかどこかにあるような気はしますね。
あ、でもめちゃくちゃこれは大事なお話な気がします、うん、要はその問題を鑑賞者が受け取って、あ、この部分が問題なんだねっていう風に単純化させて理解させてしまい切らないっていうことを逆にやってるっていうことだと思いました。複雑でこんがらがってて、なんか知らないけどぐちゃぐちゃもやもやしてんだよっていう、それをそのまま作品の中にちゃんと閉じ込めるっていうことをやるっていうことをやったんだなって思うと、すごく納得がいきます、この作品のあり方が。
なんかやっぱりそれはずっとやりたかったというか、そこを目指してたというか、なんかそういう風にするべきだなっていうことはなんか思ってたので、その、うん、なんでしょう、見た人が、例えばさ、うん、その、さっきおっしゃったような、その、第一のレイヤー、これを知らないといけないとかっていうことで、はい、うん、終わらせたくないというか、うん、その、二つ目のレイヤーの方に行ってほしいというか、その、そこに行ったら多分、その、すっきりして帰れないんですよね。
まさしく、まさしく。
劇場から、うん。劇場から出た時に絶対何かしらの引きずってる何かみたいな、うん、こう明確に言語化できずに何かがどっかにすくってる感じっていうことを、うん、こうずっと求めて書いてたっていうか、この田中さんとも、演出の田中さんともずっとそういう風な作品にしたいですっていうようなことを話してたので、うん、その、うん、なんかその、ある種こう見たことで、例えば沖縄の問題を現実を知って、うんうん、これはいけないとか、まずは知ることが大事だとかっていう風なことで満足させないぞみたいな、なんかそれを言ったからといって責任は解除されないみたいな感じのものに作品をしたかったっていうのがあるので、そうそう、なんかそこはなんかすごく今なんかいろいろおっしゃっていただいて、その形はできてたのかなっていうのがすごく今嬉しくなりましたね。
いや、だってほら、やっぱまず僕らは、うん、完全にやっぱ当事者じゃないっていう自分がいるわけじゃない、ね、
うんうん、
でまずそこであーってちょっとこう落ちた気持ちになって、うん、そうそう、
ある種の後ろめたさも含めてね、
うん、含めてね、うん、でもこう作品が進んでいく中で、うん、でもその構造って、うん、その沖縄だけの中にもあるし、うん、人一人ずつの関係の中にもあるし、うん、っていうのがだんだんこう見えてきて、
そう、
自分もは、うん、もちろん当事者じゃないっていう自分はいるけど、うん、でもその構造はそこにもあるんだっていうのがすごい、うん、なんだろうね、なんかすごいもっと後ろめたさも感じるし、うん、なんか救われる気持ちにもなったりもして、うん、 なんか本当にいろんな感情が出てきたんですよね。
あでも面白いね、佐藤さんの今おっしゃるのは要はだから、当事者性から外されたっていうことのある種のこう疎外感みたいなものがあったんだけど、それが自分たちの問題でもあるっていうことが認識できたときに、ある種救われたっていうか、この問題に自分自身もコミットしていいんだっていうふうに感じたってことね。
ちょっと感じ部分もあったんですよね。
なるほど、面白いね。いや僕もやっぱりその作品拝見しながら本当に思ったのは、やっぱりこの もちろんそのまず沖縄の問題であるっていうことにはもう絶対違いないんですけど、もうこう作品を見ていくほどに、それはもっと大きなシステムの中で実はめちゃくちゃ自分自身もそれに加担しているっていう状況が劇の中でどんどん明らかになっていくっていうところがあるじゃないですか。でまずそれによって、うわーこれは俺の問題でもあったかっていうふうに気づくっていうのがまず一つ。もう一つはこの沖縄で起きていたある種のこの差別だったりとかの構造っていうものが、実は今世界中のあらゆる場所で起きている差別と基本的な構造が全く同じだっていうことに、もう一つやっぱこれは自分たちの問題だ、今この瞬間にもアクチュアルな自分自身のアクチュアルな問題として引き受けるものだっていう、やっぱ二重のやっぱアクチュアリティを持ってドスンとくるっていう感じはすごいしたっす、金島さん。
いやありがたいです、なんかお二人にそういう風に思って、そのなんか、そうなんですよね、なんかそのだから当事者だからとか当事者じゃないからとかっていうことがある種こうなんですかね、曖昧になるというか、
はい、
なんか当事者じゃないからこう関係ないみたいなこととかをこう、なんかまあ僕でもその沖縄以外のもん他の国、今ガザ そのイスラエルとのこととか、そのウクライナのこととかもその当事者ではないけど、でもこれをこう見て見ぬふりするのはなんか違うとか、でも自分にできることはないとかっていう、なんかその葛藤の連続だったりするじゃないですか、どこにいたって日本にいたって、まあそういうのをこうある種こう分かりやすいっていう言い方があるかどうかですけど、なんかその目に見えるものだから感じやすい部分ではあると思うんですけど、目に見えないことというか、こう自分が知らないところでストレート起きてることにも何かしらつながってる感覚というか、でなんか その感覚自体をなんですかね、だから何か反応しないといけないとかっていうことを、全員にそれを求めるっていうこととは別なんですけど、なんか書き手としては、例えばその沖縄の問題とか、その、まあ、僕がライカムで待ってくれて作品で描いたことって引き受けざるを得ない感じっていうんですかね、はい、そのなんか能動的に俺は自分が当事者だからやるんだとか、その非当事者だけど、まあ寄り添ってやるべきなんだっていうこととは違う、本当はこんなことやりたくないよ、でももうやんなきゃいけないじゃんっていう、この覚悟ともちょっと違う、その、なんていうんですかね、その反応しないといけない、
はい、
その責任の取り方みたいな、そ
う
なんか専門家ではないけれども、
はい、
この問題については考えないといけないみたいな、なんかその感じ、なんか、そういう受け取り方っていうんですかね、はなんかすごくこう意識してこうやってる部分ではあるので、だからなんか逆にその知らない問題とかに、あじゃあ自分も考えてますよっていう、こう能動的に行くことへの後ろめたさもだから同時にあるんですよね、なんかそこをこう自分が非当事者としてこう寄り添いに行くことの、こうある種のこう実行のこう肥大化みたいな感じとか、
欺瞞だったりとかって感じですよね。
そうですね、そうそう、だからそれは多分僕がそのマイノリティでは、そういうその問題についてはマイノリティではないからこそやっちゃうことだし、ただそこでとどまって、あ自分はかんなんか自分が出しゃばるのはダメだから今何もしてないみたいなことを選択した時に、でもそれって自分は自分の中で葛藤してますよっていうことを思ってるだけで、その行動しないことの言い訳として、その自分の葛藤みたいなものをこうある種こう言い訳としてうまく使ってるんじゃないかみたいな、
まあ、美談化しているということですね、
そうそう、美談化して言ってるだけなんじゃないかみたいなこととかも、また別の問題というか別の葛藤が発生するみたいな、そうそう、だからさっき言ったそのいたちごっこみたいなものが、その、うん、 沖縄の問題とかこう世界の問題っていうことだけじゃなくて、うん、自分の認識とか自意識みたいなものでもずっといたちごっこが繰り返されてるみたいな、うん、っていうのはなんかありますね。なんか、うん、いや、そうそう、すいません、なんかちょっとうまく伝えれた
か、いや、めちゃくちゃいい話だと思います。あのやっぱりそのお話しされた、あの俺だって本当だったらこんなことやりたかねえよっていうそのスタンスであることの重要性は僕結構あると思っていて、あの今ずっとやっぱ一連お話しされてたことってやっぱりその例えばデモだったりとか、例えばそういうふうなこの差別を訴えるために何かしらアクションを起こすっていうことは、あのそれをある種なんだろうな、ヒロイックに描いてしまうことの危険性ってやっぱあると思うんですよ。うん、あのそれが言ったらそうすることでなんか それ自体が消費されていくみたいな感じ、あの本質ではなくやること自体が美しいみたいな感じになっちゃって、なんかその問題の本質がずれていくような感じがあると思うんですね。でそうではなくやっぱりもう本当にその避けがたくなんかあの自分が思わぬバトン引き受けちゃったし、もうこれだってもう持っちゃったらやるしかないじゃんよみたいな感じで、あのでそれなりにも自分なりにそのできることで真剣にやっていくしかなくなるっていうのは本当にすごく共感する、とても大切なスタンスであると同時に、やっぱりこれはぐるっともう戻っていくんですけど、やっぱりこれ金島さんがこの話を引き受けたところから始まったやっぱ物語だなっていう感じはすごいしますね。
そうですね、なんか振り返ってみるとなんかすごいその自分の起きてることと描いてることとなんかすごくシンクロしてるんだなっていうか、なんかだからある意味私小説、あその自分の個人的な演劇としても全然見えてしまうっていう部分はなんか今なんか聞きながら、まあ、自分でも話しながらすごくなんか改めて思いましたね。
いやでもなればこそ多分僕らがこの作品を見る理由になると思うんですよ、うん、あのやっぱりそういう風に巻き込まれていくというか、うん、であの綺麗に整理された問題としてそれをなんか引き受けて消費して、うん、なんか自分の中でうんこれは知った OK、うん、じゃあこれは問題だね、今後はなんか声を上げていこうっていうことじゃなくって、うんうん、もっとぐちゃぐちゃしたまんま、うわこれどうすんの俺聞いちゃったよ知っちゃったよ、うん、もうあやるしかねえじゃんって、うん、なっていくっていうことのなんかこの整理させない重要さっていうのは、うんうんうん、いやこれめっちゃ大事な話だなと思いました。
そうなんかやっぱり若干脱線するんですけど、うん、あの例えばその支援員として対象の方についてこういろいろ支援をしていくみたいな時になんかこういろいろ文句言われたり罵倒されたりするけど仕事だからやらないといけないっていうその両側面がある時に優しくはいられない自分とでも優しくしないといけない自分みたいなところがなんかそのぐちゃぐちゃになって、だから本当にこの人もう本当に性格合わないしムカつくけどでも生活困ってるからこういう支援は絶対必要だみたいなっていう時にその例えば行政とかに行ってこれをやってくださいとか交渉するときに、うん、だから立場上はすごくこうこの人の理解者みたいな形で行くんですけど、はい、うん、でも内心はなんかもうこの人苦手って思ってるみたいな、うん、でもこれ仕事だからそれがある種成立する、うん、だから嫌な人嫌いな人でもちゃんとこの人のために動くみたいなことが成立するっていうのが、うん、その仕事の仕方っていうかが、うん、なんかその劇作でも、うん、こんなこと嫌だよとかなんかもう絶対これ言ったら怒る人いっぱいいるよとか、うん、っていうなんかすごく思うんですよね。ああいうこうある種全方位的に挑発してる作品なので、なんか怒る嫌い人いるだろうなとか批判も絶対受けるだろうなとかって思いつつ、うんうん、いやでもこれ仕事だしなっていうそのことで書いてる部分もあるんですよね、うん、だからそれってその自分の中から湧き上がるその衝動とかその表現とかっていうこととは別の一つその依頼されたとか仕事であるみたいな、例えばお金のためにとかなんか言われたことをやるみたいなっていうそのネガティブな言い方にもなり得ますけど、仕事だからこそ書けることっていうかこの挑発できることみたいなことはなんかすごくたくさんあるなっていうふうに思うので、なんかそこの仕事の逆利用みたいな、なんか感じは、うんうん、まあ、なんか自分の中でなんか割と意識的に やってる部分はありますね、
うん、なるほどな。その仕事っていう、まあ、ある種その当事者性と非当事者性の間子ぐらいにある、うん、あの立場だからこそ、うん、なんかその言えることがあるっていうのは、うん、でも本当にそれはちょっとすごい大事な話だわ、うん、いやあのっていうのがやっぱこの番組でもやっぱその今文化の話をいろんな分野 あのアーティストだったりとか、あるいはまあ本を書いた人だったりとか、そういう人に話をするにつけ、やっぱりこう当事者性っていうのをどのように持つか、あるいは持てないかみたいなことがずっとやっぱりこうイシューとしてあるんですよね。で、僕らもやっぱそれをこうやって紹介する中でやっぱ少なからず引き受けるところもあるっていうことも含めてずっと問いとしてあるわけですけれども、いや今回本当にあのこの作品を通してあの金島さんからこういうお話をお聞きできたことで、また別のモデルとしてのその当事者性の引き受け方、うん、で あるいはその当事者性を引き受けないっていうことでこそできることみたいなことで、それはあの
感じ方が、それは流動していくってことなんですよね。
そうなんで、うん、おまけにそれをもっと言えばフィクションとしてやるっていうことも含めてだと思うんだけど、なんかいろんななんかそのレイヤーをまだやりようがあるというか、うんうん、それに対して向き合う潜り方っていうのをなんかね今回のお話で少しちょっとヒントを得た感じがして、
いやありがたいです、それは嬉しいです、
めっちゃ勉強になったっす。
でこれさ僕らは映像で拝見したんですけど、はい、これさ同じ空間でね作品を見るのはまた多分感覚が違うでしょうしね。
いや俺やっぱ、うん、あのやっぱその浅野雑誌記者のさ、はい、主人公の浅野が、うん、まあ、中盤で向けられる、うん、やっぱり割と結構冷静なその現地の人たちからの反応の、うん、あの言葉とかを俺リアルで多分聞いたらちょっときついもん多分、うん、でも多分あれは引き受けなきゃいけないものでもあるなっていうのも思うし、うん、だからそういう体験は絶対でもやっぱやっといた方がいい、
うん、そうね、うん、
でそれを美談にも英雄譚にもしない、
うん、そうね、
うん、ただ見るっていうことを、うんうんうん、ただ引き受けてみるっていう、なんかそれはすごい大事なことな気がしますねみたいなことですよ。だから何かっていうとこの作品はこんな話をしたくなるような作品だっていうことです、う
ん、いやもう本当それがすごく一番嬉しいですね。そのなんでしょう、見て終わりじゃないっていうか、うん、その後にこうずっと続いていくものとして作品作りたいし、それがすごく一番嬉しいことなので、うん、なのでもうなんかすごくありがたいです。
いやということでですよ、
は
い、
金島さん福岡でね、はい、あの実際に作品見れるわけですよね、
A、6月にあの見れるものになっておりますので、うん、あのこれリスナーさんにあの見ていただければということで、はい、金島さん最後になりますが、ちょっとあの、はい、まあ、今まで一連お話しいただきましたけど最後にもう一度、うん、あのこの番組のリスナーにですね、はい、来いよという一言をですねちょっといただければと思います、はい、ぜひよろしくお願いします。
はいはい、ありがとうございます。6月の15日ですね、土曜日に久留米シティプラザの方で、ライカムで待ってくるっていう作品を上演できることになりました。あの、本当にツアーで回れるっていうのはすごく幸福なことで、あの、たくさんの人にこう、見ていただく機会なので、あの、まあ、今、あの、おしゃべりしたっていうか、いろいろお話したことがですね、全部入ってるというか、なんか、こう、うんうん、今日、あの、お二人とお話ししてて思って、たんですけど、多分こういうこう解決 しない問題とか、どっちに行くかわからないけどこう何か語らないといけないみたいなことをこうずっとやられてるお二人なんだろうなっていうことを思ったので、多分この番組のリスナーの方多分あのこの作品好きだろうなって思うんですよ。
同感です。
そう、多分あの答えを出さないとか、その悲劇として扱う扱わない、当事者として扱わないみたいな、なんかそこら辺のぐちゃぐちゃした部分をこうすごく描いてる作品でした。あとあのフィクションでこう SF だったりファンタジーだったりっていう、そのちょっとミステリーチックだったりっていう、そのエンタメとしてもすごく面白いものにしたいって思って書いたので、そのまあそのこういう問題をこのリスナーの方でこうこういう問題考えてる、気になるっていう方もそうですし、楽しい演劇を見たいとか、うん、面白い演劇を見たいっていう方にも、うん、あのぜひ来ていただいて、で終わった後には何かこうなんかぐちゃぐちゃしたものをこう、うん、引きずって持ち帰っていただけたらなっていうふうに思うので、うん、ぜひあのたくさんの人に来ていただけら、来ていただけたらと思います。はい、ぜひよろしくお願いします。
明治産業プレゼンツアワーカルチャーアワービューエンディングの時間となりました。なんかお話をさせていただく中で、またなんかいろんな気持ちも湧いてきて、うん、 すごく充実した時間だったなって僕は思いましたけど、
今回の話はね、うん、結構ね、あの番組収録してるとたまにここで聞いた話とかロジック、うん、考え方みたいなものが、うん、今後のまたちょっと新しい軸になるぞみたいな書いてあるんですよ、うん、今回のやつマジでそれでした、
うん
うん、今後多分そのやっぱり自分ごと他人ごと、うん、まあ、その当事者性みたいなことを考えたりする時の、うん、なんか一つのまた大きい座標軸をね、うん、いただけたような感じもしていて、
うん、
今後に使えるものです。本当にありがたかったです ね、
うん、いろんなお話が出てきましたけど、やっぱりこう作品をご覧いただくのがやっぱり一番だなって
そうだ、
なんだろう、言葉にしてしまうとそれだけじゃないんですよ、やっぱり
そうなんだよ、
ね、本当に金島さんの物語でもあるし、
そうなんだよ、
でもこれ引いて言ったらやっぱ僕らの物語でもあるんだ、
そうなんですよ、
だなって感じたしね、
でそれをなんか整理したものとして、うん、はい見ました、問題だね、うん、はい終わりに絶対させない、
そう
ちゃんとモヤモヤして帰ら、ね、うん、それを引き受けることになるので、うん、でもそれはとても重要なことなので、
私ただ思いだけじゃないんですよこれって、
ね、うん、ちゃんと普通に面白いから、ね、
面白いですよ、
バリバリ面白いから ね、
ね、
あ、いや欲しいっすね。
ねえ、
はい。
いや、このシリーズ、やっぱすごいっすね。
さすがです。
クルメシティプラザさん、やっぱね。
大したもうラインナップでございますよ、本当に。
クルメシティプラザ、クルメ座にて、6月15日土曜日午後1時開演となります。上演時間は2時間程度です。ぜひお越しください。チケット料金は全席指定、税込み一般が3500円。25歳以下は2000円。高校生以下は1500円となっております。で、この6月15日の終演後にはシアターカフェとしてライカムでマットクを鑑賞して思ったこと考えたことをシェアする会も開催されるとのことです、
うん、
これ金島さんもいらっしゃる予定だということですので、う
ん、すごい、
ぜひご参加ください、うん、飛び入り参加も大丈夫なんですけど定員15名ということになっておりますので事前のお申し込みがおすすめです、うん、詳しくは久留米シティプラザのウェブサイトをご覧ください。そしてなんとですね、
はいよ、
実はオンエア日の本日です。
おお、今日よ、
5月26日日曜日、はい、午後2時30分から4時にかけまして、うん、プレレクチャー劇場で考える人ごと自分ごとが開催されるそうです、
うん、
まあ人ごとと、まあ、今回の話の中も出ましたけどね、うんうん、考えがちな社会問題を自分ごととして捉えて、うん、地域社会へ働きかけるゲストのお話を通して、うん、本作を制作した金島さんの思いに近づく手がかりを探っていくという回になっております、
うん、
これも飛び入り参加 OK、参加料は無料です。ぜひご参加いただきたいと思います、うん、これまあお話の中でもね、ここにフォーカス当てませんでしたけど、うん、このライカムっていう呼び方も、はい、実はね、いろんなこうレイヤーというかさ、ね、
ね、
ライカムって呼んでるけどさっていうそのあたりはね、劇中で分かることがありますので、
もうね、一個一個のね、うん、表現にね、うん、裏書きすべきね、うん、エピソードが多いのよ。
いや本当
ね、いやでも本当それすごい重要なことだしね、うん、やっぱね、いやこれ本当いい作品だよ、
うん、
もうね、この番組のリスナーの人はね、行った方がいい、後悔はしない、
しない、
うん、行ってください、
行ってください、
はい。
そしてご感想をぜひ、
ああ欲しいね、
ね、この番組にもね、
これは欲しいね、
ね、
あ、
まあ言葉にすることに関するその、うん、まあもちろん言葉にすることによって自分の中でもやっぱり理解は深まっていくんでしょうけど、うんうん、
はい、
そのモヤモヤもぜひ感じていただきたい。
そうだよね、言葉にできねえも含めてさ、
ね、
ぜひぜひ、いやでも大事なことでございます、
うん、
はい、
皆さんからのメッセージ761@lovefm.co.jp でお待ちしています。お送りいただく際はタイトルか冒頭部分にアワーカルチャー、アワービュー宛て、もしくは頭文字を取って OCOV とつけて送ってください。この番組はポッドキャストでも聞くことができます。Spotify ほか各チャンネルで随時更新しています。詳しくはラブ FM のホームページから確認してください。いい時間でした。
うん、間違いない。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
アワーカルチャー、アワービュー、ここまでのお相手は佐藤智康でした。また来週。
ガスの未来が始まっています。
スマートガスメーターは24時間365日私たちのガスの安全を見守ってくれる未来の検診機、 AI と IoT によるモニタリング機能で遠隔からでもいち早く異常を察知、事故を未然に防いでくれます。 また LP ガスタンクの残量も自動で取得、正確に把握することで無駄な交換を減らし、地球環境にもお客様のお財布にも優しいガスライフをお届けします。明治産業のスマートガスメーターがもっと安全で快適なガスの未来を実現します。
あなただけのプラスを提供する明治産業。